先輩、この人誰でしたっけ？
僕知ってますよ。
同じ研究室の先輩だよ。
へえ、これ何に載ってるんですか？
これはルフタっていう建築系学生のためのフリーペーパーなんだ。
へえ、そんなのもあるんですか？他にはどんなことが載っているんですか？
毎号特集コンテンツだったりコラムが充実してて、あとはやっぱり大きく違うのは学生がいっぱい載ってることかな。
楽しそうですね。どこで読むことができるんですか？
大学内にも置いてあったりするんだけど、ルフタってウェブもやっていて、ウェブで登録すると自宅に届くシステムなんだ。
そんなフリーペーパーがあるんですね。ぜひ今度チェックしてみます。
建築系ラジオです。今日は、建築系ラジオ初の合宿ということで、スタッフのコンテンツという試みで、今回は、学生間の、まあ、他大学やゼミ間の差異というものを発見できたらなということで、さまざまな大学の方に集まってもらっています。
場所は引き続きナショナルエリプスで、エリプスすいませんすいません、もう緊張します。はい、まあ、軽くみんなの自己紹介をしてもらって、で学年とその学校名を言ってもらって、それから話していきたいと思います。
多摩美術大学の尾崎隆一です。今4年生です。で、僕ちょっと今テーマ聞いてちょっと思ったのは、なんかその結構国士舘大学の方が今日割合として多いので、なんか先に国士舘大学の話聞いて、なんか相対的に僕美術大学なんで、ちょっとなんか違いみたいなところを話しそうかなと思ったんですけど、
国士舘大学はまあ一つでくくれないんですけど、まあ、南研究室のことを、まあ、みんな南研究室なので話しますと、まあ、南研究室ってなんかすごくアウトドアというか外で活動することが多くて、例えば太宰府とかで竹のワークショップやったり、あとこの前大学で茶室を作ったりとかっていう、まあ、外での活動を多くやっていて、その中でまた建築系ラジオとかっていう多大との交流とか、あと建築家の講演会とか、そういったなんか外部との関わりを多く持つ研究室かなっていう感じですね。あと、まあ、研究室内では、まあ、どの研究室もやってると思うんですけど、研究室本を作ったりとか、なんか本の作る研究室っていうイメージが他の研究室があるらしくて、なんで本の製本とかそういうのもよくやっている研究室ですね。
また尾崎隆一です。はい、美術大学で今結構外ワークショップの話とか今お聞きしたんですけど、なんかちゃんと研究室に所属っていうのはうちの大学はなくって、でなんでゼミっていうのもしっかりと決まっていなかったり しますね。でその辺がすごく大きく違うって僕今思っていて、でなんでちょっとそういうワークショップとかちょっと羨ましいなとか思う部分もあったりして、でちょっと前の課題なんですけど、設計課題とかで言うと、もちろん図面とか書く課題もあるんですけど、インテリアの先生もいるので、で僕が受けた課題に1個幸せの形っていうタイトルの課題があって、で条件もなくて提出物の指定もないっていう課題が1個あって、で僕その時で結構みんなそれぞれでいろんな自分の幸せの形っていうのを本当課題としては言葉その一つなんで結構大きく広がっていく中で、僕はそのなんかサイドテーブルみたいなものを設計しましたね。で外での活動っていうと、僕去年の東京デザイナーウィークにも出展していて、あ出てますか、はい、でそれで学生展ブースとか出すやつ、はい、やっていて、そうですね。でその時は、2、3年生でうちの学年を学校はいつもやっているんで、でその時も結構テーブル作ったりしてっていう活動はありますね。でちょっと話戻るというか、僕がもともと多摩美術大学に入った理由っていうのも、 もともと建築は全然興味ないというか、あの大学受験の時は建築学科は一個も受けてないぐらいで、でもともとインテリアっていう文字の入ってる学科探して、結構椅子が大好きだった状態で入った大学だったりしますね。
東北大学五十嵐太郎研究室の加藤です。僕の大学というか研究室では、まあ五十嵐先生が出版とか、メディア関係の仕事が多いので、そのお手伝いというか、お手伝いが、主な仕事です。例えば、出版される本の、リサーチだとか、対談をします。で、あとは、自主的なメディアというか、東北大学初の、メディア、トンチクっていう学報誌、タブロイド誌があるんですけど、それを定期的に刊行したり、あと最近の動きで言うと、自主的に、雑誌を立ち上げようっていうことも今やってまして、先生とは切り離して学生だけで、雑誌を今作っておりまして、11月中には完成予定でです。で、まあ、特徴的なこととしては、もっと大きな大学単位の建築学科単位の話でいうと、うちの大学は、まあ、有名な建築家という呼ばれる先生がいないので、いないと言ったら結構失礼、大学に失礼なんですけども、いないので、割と、設計教育もちろんやってるんですけど、なんだろうな、それ以外の、まあ、五十嵐研もそうですけど、元江正成さんの研究室では、IT コミュニケーションデザインって言いまして、IT 関係とは IT を使ってコミュニケーションを、まあ、デザインする、そのままなんですけどを、追求する研究室があったり、まあ、他の大学ではあまりやってないだろうなっていう分野と建築をコラボレートさせるような活動が、割と多いです。で、その集大成として、今年の秋から仙台スクールオブデザインっていう、最近建築系ラジオでも、ファイルが流れましたけど、学校が立ち上がりまして、その受講生は、大学院生と、仙台付近に住んでいるクリエイターとか、写真家とかなんですけど、その受講生、学生社会人隔てなく、いろんなスタジオ、講師では平田明久さんとか石上純也さんなどを招きして、あとはメディア関係でいうと磯達夫さんとかを招きして、建築と、デザインをどんどん拡張していくような、試みを今やっております。こんなところで、
東京工業大学6類、今1年生の吉田ミントと言います。まず、まあ、学校の仕組みから説明すると、全部で、6つの類に、あ、7つの類に分かれていて、まあ、それぞれ、専攻というか得意分野が違っていて、で僕のいる6類っていうのは、まあ、建築学科とそれから土木学科とそれから社会工学の3つに分かれていて、それで、まあ、1年次の、成績とかいろいろなことによって、まあ、2年になった時にどうなるかみたいなことが決まるっていう、まあ、そういう仕組みになっていて、まあ、実際僕はそのだから専門的なことを学んでいないっていうのは現状で、逆に言えばすごく広い幅を持っていろんなことが学べるんだなってことを今実感していて、例えば生物とかって結構高校の時に取れなかった授業が 取れなかったんですね。そういう生物の授業って理系の学生はあまり取らないので取れなかったんですけど、そういう授業を取ってみて改めて面白いなって感じることとか、例えばその細胞生物学っていう学問があるんですけど、その学問においてその細胞一つの単位みたいなこととその建築とのつながりみたいなのを少し感じながら、もちろん建築のことは何もわからないんですけど、わからないなりにそういうなんかつながりとかを感じながら勉強できるっていうのはすごい面白いなと思っていて、数学にしても今まで知らなかったような面白い知識とかもありますし、そういうことをなんか全体的に学んでいける環境っていうのはいいなっていうふうに思います。はい、
早稲田大学国際教養学部4年の花房ゆいです。私は建築じゃなくて、国際教養学部っていう学部にいるんですが、一応なんか建築の授業もあります。でも英語で全て授業が行われるので結構分かってるつもりでも分かってなかったりとかして、建築の授業は取ったりしてたんですけど分からないことも結構多いです。で個人的にやっぱりもっと勉強したいと思っていて、それで建築系ラジオのスタッフをやったりとか、アーキ TV のスタッフもやらせていただいたりとかしています。で早稲田の建築学科のことはちょっとしか知らないんですけど、すごいなんか閉じたイメージがあって、そういうなんか建築系ラジオのスタッフにも私以外いないですし、なんかアーキ TV に参加した時もなんか早稲田の人がほとんどいなくって、それがすごいびっくりしました。だから国士舘の南先生の研究室とかすごいオープンな感じで、はい、それがすごいいいなって思います。
静岡文化芸術大学の、学部2年の近藤陽介です。学部2年ということでまだ研究室には所属してないんですけど、まず僕が所属している学科が、空間造形学科というところで、ここには、建築家を目指す人と、あとインテリアのことを、勉強する人と、両方いて、まあ、普通の建築学科ではないんですけど、まず大学から、まあ、新しい大学なんですけど、デザイン学部という、大きな括りに所属してまして、例えば、1、2年だと普通の建築学科ではやらない鍛金って言って、その鉄をこう溶かしてそれをこう打ったりしてそれで造形をしたりとか、あとは木工の、家具を作るだとか、あとは、中金、確か中金って言ったと思うんですけど、金型を作ってそこに鉄を流してなんか、またそれ造形するとか、そういった面も、ちょっとやっている学部で、まだ専門的なことっていうのは本当にやってないんですけど、まあ、そういうことを、大学の方針としては、知識と、技術みたいなそういうところを、学んでほしいみたいなことを狙っているのではないかと思います。
ありがとうございます。一通り一応全員に聞いて話を聞いて、でやっぱ、思ったのが、まあ、建築って言っても、まあ、いろいろ幅があってバリエーションがある、存在だなってすごい感じて、で大学によってはそのまあ、研究室の違いとか先生の違いっていうのはすごいあると思うんですけど、まあ実際に1分の1でやる大学があったり、金物とかそういう普段あんまり学生が手にやんないようなことをやっていたりとか、逆にメディアとかに主に力を入れたりとか、結構いろいろ話を聞いていて個性が あここバラバラでいろいろあって面白いなっていうふうに思いました。でまあ結構今回初めて会う人も多いので、まあ、個人的なそのただ聞きたいから聞くんですけど、今後その、まあ、みんな 2,3 年生とかが多いんですけど、まあ、どういう職業というか今後やりたいことというかどういうことをやっていきたいかとか、まあ、もし決まってなかったら、まあ、学校にいる間どんな活動を自分でこう積極的にやっていこうと思っているかとか、もしあれば、まあ、ちょっと教えてもらいたいかなっていうふうに思います。
ちょっと今の全体にとしてのコメントからなんですけど、なんか本当にいろんなことをやってる人が集まってのが建築系ラジオだなっていうのは、なんかこのなんか一周しただけでもちょっと見えてきて面白かったなっていうのは思いました。でさっき短勤とか中勤とか言ってて、で僕もちょっと似たようなちょっとインテリア入ってるところとかちょっと共通点あって、で僕もそういう授業あって、素材学習っていう授業名だったんですけど、なんか石をただひたすら叩いて卵型にするその期間があったり、いろんな素材を毎週毎週扱うっていう感じで、で中勤も錫で砂で型取って流し込んでとかで、あとそうですね、ソファーのカバーをかけたりとか、結構そういう、あと FRP ちょっと扱ったりとか、そういうなんかちょっと似たような授業はやっぱあるんだなっていうのを思いました。でなんかこれからみたいな話なんですけど、僕今もう4年生で、最近すごい思うのはとにかく仕事がしたいというか、ちょっと実務に関わってみたいっていうのは本当にちょっとなんかいろんな意味でリアリティが帯びてきて、本当になんか実務にちょっととりあえず関わってみたいっていうのはすごく思ってます。それぐらいですね。
それはどういう仕事か。
そうです基本的には建築とか空間に関わる仕事なんですけど、なんか実務の話って聞けば聞くほど本当面白いところあって、なんか僕らの課題自体がまずなんか実現することなんて一回も本気で考えてやったことないっていうのもあって、でなんかその中でその実現する中での問題っていうのがいっぱいあって、そこの解決の仕方も結構面白い方法がいろいろあるんで、なんかそういう部分は本当に早くなんか身で感じたいなっていうのは思いますね最近。はい。
大学院とかっていうのはあんま考えない。
そんなことはもちろんないんですけど。はい。はい。あ、じゃあいいですか。
将来。
はい。
はい。僕は、先ほどメディアとか言ってましたけど、将来はアトリエ系の設計事務所に勤めて、その後独立という、学部 1,2 年生が夢見がちなことをまだ夢見ている感じです。はい。
将来ですか。
そうですね。
そうですね。まあ、まだ実際に受けてはないんですけど、芸術ワークショップみたいなのが学校であって、でそういうのをちょっと取りたいなと思ってて、そこを取ることによってそのなんかたびたび聞くのがすごい建築学科って閉鎖的だよねみたいなことを言われたりとか、まあ、中にいる人が思ったりもしてることもあるよう でそういうとこから少しなんか外に踏み出せる状況を一つなんか作っておきたいというか、必ずしもその中に収まらなくてもいいのかなみたいなことを思っていて、まあ、まず収まるところにまだ入ってないんですけど、まあ、とりあえずそういう視点を、まあ、今の段階からそのある程度持ってて、いろいろ広い視点からいきたいなっていうふうには思ってます。
私は4年で就職決まってるんですけど、4月から建設会社の事務です。でも 将来建築ライターを目指していて、なのでやっぱり建築の勉強をもっとしたいなと思っています。それで早稲田の芸術学校にちょっと通えたらいいなと思って考えてます。それで何年か学校行きながら働いて、で将来フリーでなんか物書きができたらいいなって思ってます。
静岡文化芸術大学の、近藤です。僕は、まだ、学部2年生なので将来は、よくわからないんですけど、今やっぱり建築やってて、じゃあ実際に建てたらどうなんだろうとか、どれくらい大変なんだろうかとか、そういうことは、ちょっと気になってはいるので、やっぱりそういう方に住みたいのかなって思う反面、全く別の方に行くの行っちゃうんではないかなっていうこともちょっとあって、まだなんか定まってないんですけど、何にしてもやっぱり、今しかできないことみたいなことが、あると思うんで、そういうことを、今のうちになんかできることをやるっていうのが、大事じゃないかなと思います。
そうですね、4年生も3人ぐらいいて、で、2年生の方とか1年生の方もいるんですけど、4年生は特に就職、あと大学院の方も就職っていうのは間際の中で、なんか一番びっくりしたのが、1、2年生でなんかすごいいろいろ考えてるなっていうことがあって、僕1年生の頃なんてそんな視野を広げようとか考えてなかったので、すごいなんか、しかも建築系ラジオに自分から来てっていう、すごく積極的な学生がやっぱり建築系ラジオっていうのは集まってるんだなっていうことが、今の聞いて分かったんですけど、やっぱり将来の夢とかもやっぱりその分すごく考えてる分、今の何やるべきかっていうことをみんな考えてるんだろうかなっていう、それはなんか大学が違っても際というよりは同じところなのかなと思ったりはします。はい、
そうですね。今聞いてて面白かったのが、才を一応テーマにしてこうやってたんですけど、意外と共通点も見えてくる部分があるというか、結構、面白かったというか、いろいろ刺激になって、学年は違くても、なんかみんな考えてることが意識高くて、すごい個人的には、聞いてて楽しかったし、聞いてみたかったことなので、すごい今回良かったと思いました。終わります